Morning, church.
教会の皆さん、おはようございます。
Today, I'd like to call your attention to the first two words in Mark chapter 3, verse 7.
今日は、マルコによる福音書3章7節の最初の2単語に皆さんの関心を向けたいと思います。
That's the first two words of Mark chapter 3, verse 7.
これは、マルコによる福音書3章7節の最初の2単語です。
These two words are also the title of today's message.
この2つの言葉ですけれども、これは今日の説教題にもなります。
And this is what the Word of God says.
このように御言葉は述べています。
Jesus withdrew.
イエスは立ち去られた。
Let us pray.
祈りましょう。
Heavenly Father,Lord, you are sovereign, you are in control. You are our shield, Lord, that we run to for safety. And Heavenly Father, I pray, that as we ponder these two words, Jesus withdrew, that, Lord, that you would help, for us to understand what this means, that we would help to, understand the significance of these words. Heavenly Father, I ask that the Holy Spirit would reveal the meaning. I pray that he would, speak to each of us now.And that you would put power on this message. Jesus, it's in your name I pray and ask these things. Amen.
Amen.
So these words, Jesus withdrew, they are very serious words.
先ほどのその、2単語、イエスは立ち去られた、これは非常に重要、深刻な言葉です。
These two words are two of the most important words that the church and Christian leaders need to hear today.
この言葉というのは現在の、キリスト教の教会それから、クリスチャンのリーダーたちが、聞かなければいけない聞く必要のある、言葉の中でも最も重要な、二単語だと思います。
So why is that?
なぜそれほどまでに重要なんでしょうか?
It's quite simple. These two words, Jesus withdrew, they referred to the Jewish synagogue.
答えは、簡単です。この2つの単語、言葉というのはイエスは立ち去られた、この言葉は当時 の, そのユダヤ教の、街道を意味しているからです。
It refers to the synagogue and the religious leaders of the day.
当時の街道、それから、宗教的指導者たちに、関して触れている言葉です。
So Jesus withdrew from the religious establishment and the religious organization of the day.
その当時 の, その宗教的な建物それから宗教団体からイエスが立ち去ったというふうに書かれているわけです。
To put that in a modern context, it would be like saying Jesus withdrew from the local church.
これを現代の文脈に置き換えると、イエスが、地元の教会から立ち去られたということになります。
It's like saying he withdrew from the religious, organization, the religious establishment, the denomination. Jesus withdrew.
つまり、イエスが、宗教的な建物、そして宗教的な組織、それから宗教的な、例えば宗派、そういったものから立ち去られたということです。
So if you're a Christian, these are very serious words.
クリスチャンであるのであれば、このイエスは立ち去られたという言葉は非常に深刻に受け止めるべき言葉です。
And they're very relevant words, because in the modern Christian church,A lot of the power behind the message has disappeared.
これは今日にも重要な意味を持っています。なぜなら今日の教会においてキリスト教のメッセージを支える力のほとんどが消えてしまったように見受けられるからです。
And the only answer, the only reason why, is because Jesus withdrew.
なぜそのように感じられるのか、見えてしまうのか、その答え、その唯一の答え、そして唯一の理由というのはイエスが立ち去られたからです。
If you go into many churches today, they're empty. And I'm not talking about the coronavirus. I'm not talking about physical attendance.
今日、多くの教会の中に入ってみると、空っぽである、また中身がないということに気づかされます。これは、コロナウイルスが、今発生しているからそのような状態になっていると言っているわけではありません。また物理的な出席者数に関して話をしているのでもありません。
There are churches that have 20,000 members that are completely empty. They are spiritually empty.
例えば教会には2万人を超える出席者がいる教会もあります。そういった教会でも教会が空である、また空虚さを感じるといったことがあります。
And why is that?
そしてそれは霊的に空になっているということを私は述べているんです。なぜでしょうか？
Because Jesus withdrew.
それはイエスが立ち去ってしまったからです。
Now I want to be clear, I'm not talking about the eternal church. I'm not talking about the trueeverlasting church.
ただここで明確にしておきたいのは、私が言っているこの教会というのは永遠の教会、のことを指しているわけではなくて、また真の、永遠に続く、教会の話をしているわけではありません。
I'm not talking about salvation. No one can pluck us from the king's hand.
また救いの話をしているわけでもありません。王の手中から私たちを奪うこと、そういったことは誰もできないんです。
What I'm talking about is the power of JesusAnd local churches. I'm talking about dying denominations.
私が今語ろうとしているのは、地元の教会、の中でのそのイエスの力というものが失われてしまっていると、そして、終わろうとしている宗派が今あるといったことを話しているんです。
I'm talking about what non-believers see when someone says the church.
私が話していることというのは、教会という言葉を聞いたときに、未信者の人たちが思い浮かべるような教会のことを言っています。
Which, as Christians, whether we like it or not, it means that when somebody asks, why does this church have power and this one doesn't? And I'm talking about the spiritual power, we have to be able to give an account.
このモダルに関わらず、もし皆さんがクリスチャンであるのであれば、未信者の方がなぜこの教会には非常に力があるように感じる、でもこの教会にはその霊的な力が感じられないと、そういうなぜ教会によって違いがあるのかと聞かれたときに、私たちはクリスチャンとしてそれを説明する責任があります。
We need to be able to discern when we go into a house of worship whether or not Jesus is there.
私たちが礼拝の場所に足を踏み入れるとき、その場所にイエスがいるのかどうか、イエスのその臨在があるのかどうかということを見定める必要があります。
We need to be able to biblically explain why the power of Jesus has left some churches.
そして、教会の中にはそういったイエスの力というものが離れてしまっている、消えてしまっているところがある、なぜなのかということを聖書的に説明できる必要があります。
We need to ask, why has Jesus withdrawn from so many of the modern churches?
今日のその現代の教会の多くのところからイエスが立ち去られてしまったと、なぜそうなっているのか、それを自分自身に問いかける必要があります。
And we can answer this question by looking at the reason why Jesus withdrew from the synagogue and from the religious leaders in Mark chapter 3, verse 7.
マルコによる福音書3章7節に、書かれているなぜ、イエスが、街道からそして宗教的なリーダーのところから立ち去られたのか、というその理由を見ていくことによって、私たちも答えを見つけることができるかもしれません。
Jesus's withdrawal, it wasn't something out of the blue. It wasn't something that just happened.
イエスがそこから離れられた、立ち去られたというのは、突然起こったことではありません。また偶然起きたことでもありません。
It was the culmination of five events where the religious leaders slowly turned against Jesus.
イエスが立ち去られた、これは5つの出来事が起こった結果であります。そしてその5つの出来事の中で宗教的リーダーがゆっくりと次第にイエスに敵対していく、また背を向けるといったことをしていたわけです。
And it's these incidents that caused Jesus to withdrawFrom the synagogue and the religious leaders.
これらの出来事が、起こった、ゆえにイエスは、街道そして宗教的なリーダーのもとを立ち去ったわけです。
And when we look at these five stories, we're going to see five reasons why Jesus withdrew from the synagogue.
これからその5つのストーリーを見ていきます。その中でなぜイエスが街道から立ち去られたのか、その5つの理由を、学んでいきます。
And these five reasons, they also show why Jesus withdraws from churches nowadays.
この5つの理由を見ていくことによって、なぜ今日の教会からもイエスは立ち去ってしまっているのか、消えてしまっているのかということを学んでいきます。
And the first reason Jesus withdraws from the church is this.
会からイエスが立ち去る、一つ目の理由はこれです。
Jesus withdraws from a church when it doesn't teach the gospel.
教会は福音を教えていない場合、イエスは立ち去ります。
The first incident in Mark chapter 2, verses 1 through 12, it tells the story of a group of men taking a paralytic friend to Jesus.
一つ目の出来事、これはマルコによる福音書2章1節から12節に書かれていますけれども、これは男の人たちが麻痺を患っている友人をイエスのもとに連れていく話です。
These men, they wanted to take their paralytic friend to Jesus for healing, and so they began to carry him to the house where Jesus was preaching. And when they got there, it was so crowded that they had to go onto the roof of the house, and they had to cut a hole and lower the man in front of Jesus.
この男の人たちは、麻痺を患っている友達をイエスのもとに治してほしいのでイエスのもとに、連れていくわけですけども、イエスが人々に教えている場所に行きます、ただそこは多くの人が、いたためイエスのところまで近づくことができませんでした、なのでその男の人たちはその場所の屋根に登ってそして屋根に穴を開けて、そしてその友達をイエスの目の前に下ろすといった方法で、癒しを求めます。
And when Jesus saw their faith, he said to the man, the paralytic man, Son, your sins are forgiven.
それを見たイエスはその人たちの信仰を見て、そして麻痺を患った男の人にこう言います。こよあなたの罪は許される。
Mark chapter 2 verses 6 through 7 says, Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, Why does this man speak like that?He is blasphemy. Who can forgive sins but God alone?
マルコによる福音書2章6節からの説にこうあります。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜそういうことを口にするのか。神を冒涜している。神を一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。
So Jesus, he confronts these men about their thoughts, and then he heals the paralytic man to showThat he has authority to heal sin, to forgive sins.
イエスはそのような考えを持っている人たちに対して、対決をするわけです。そして、イエスはその麻痺を持った人を癒し、その癒すということを行うことで、イエス自身が罪を許す権威を持っているということを見せたわけです。
Now the problem in the story is that these scribes, these religious leaders,They didn't believe Jesus had the authority to forgive sin.
ただこのストーリー、この出来事の問題というのは、この律法学者たちがイエスは罪を許す力を持っていない、許すことができないと信じている点です。
They lacked an understanding of who Jesus was and why he had come to the earth.
そしてイエスが何者であるか、またなぜイエスがこの地上に来たのか、その理解に欠けていたのです。
These men, they were educated in the scripture.
この律法学者というもの、の人たちは聖書の言葉で教育を受けた方々です。
They could teach it, they could interpret it, but they missed what the Old Testament pointed to.
聖書の言葉で教育を受けているわけですから、もちろんそれを教えるということもできましたし、御言葉を解釈するということもできました。しかしながら旧約聖書に書かれているその重要なポイントを見落としていたわけです。
Which can be summarized in the famous John 3:16 verse.
この旧約聖書のその旧約聖書が伝えようとしている一番のポイント、それは有名な箇所、ヨハネによる福音書3章16節に、サマリーとして載せられています。
For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish.But have eternal life.
神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
That is the message. God loved the world. He loved creation. He loved man. But man sinned and became separated from God.
これこそが、御言葉のメッセージなわけです。神様は世界を愛された。そして創造されたものを愛された。また人を愛された。しかしながら人は罪を犯して、そして、そのせいで神様から離されてしまった。
Sin is rebellion against God. And the punishment for this crime is too great for mankind to pay.
罪というのは神への反抗です。ですからその罪に対しては罰があります。そしてその罰は人がその対価を払うには払うことができないほど非常に大きな罰でした。
Humans, they had to receive the punishment, but only an infinite God had enough to pay for the actual crime, to receive the punishment.
そしてその罰を受けなければいけないのは本来人でした。しかしながらその人が本来受けるはずだった罰、その罰を受け止める力を持っていたのは唯一神様だけでした。
So the infinite Son of God became a man so he could pay for our sin.
ですからその神である御子は人になることによってその罪に対する対価を支払おうとしたわけです。
So he could die for our sin. This had to happen.
私たちの罪のために御子が死ぬと、亡くなると言ったこと、これはもう予定されていたことで起こらなければいけないことでした。
So that the gap, the divide between God and man could be repaired.
そのことによって神と人の間にあった隔たりというものが取り除かれるわけです。
So why did God do this? Why did he send his son?
なぜ神はこのようなことをしたのでしょうか？なぜ御子をこの地上に送り出してくださったのでしょうか？
He wanted to reconcile humans to himself.
神は人と神の間の和解を望んでいらっしゃったからです。
So mankind could have eternal life the way that God had intended.
和解によって神様がもともと意図していたように人に永遠の命を授けることができるようになるからです。
So the kingdom, God's rule could be restored.
そうすれば神の王国、そして神様のルールといったものが回復されます。
So that's the gospel.
それが福音です。
Sin, separation, Jesus, restoration.
罪、別離、イエス、そして修復です。
When the main message of the church becomes anything other than this, when the focus of the church becomes something other than the gospel, other than Jesus and the cross, Jesus withdraws.
教会で教えているそのメッセージの中核のところ、それが今述べたものとは、異なるものになってしまった場合、福音、イエス、そして十字架、それ以外のものにフォーカスが置かれてしまったとき、そこに問題が起こります。
Many churches today teach a false gospel, and for time's sake, we're only going to mention two of them.
多くの教会が今、偽の福音を教えています。今日は時間がありませんので、そういった偽物の福音の中で例を2つ挙げたいと思います。
The first is a gospel without sin.
一つ目の例は、罪が省かれた福音です。
In recent times, too many churches ignore sin altogether.
最近、多くの教会が罪というものを無視して話をします。
They teach that God is loving and accepting, and that He will accept any lifestyle that you live after you become a Christian. That you don't have to change your lifestyle.
そして、そういった教会では、神様は愛にあふれた方である。そして、すべてを受け入れてくださる方であるというふうに教えます。つまり、クリスチャンになった後、どのようなライフスタイルを取ろうと、神様は受け入れてくださると。ですから信じた後にライフスタイルを変える必要はないというふうに教えているような教会です。
And friends, that simply isn't true.
これはもう単純に間違っています。
If sin wasn't real, then God wouldn't have had to send his son Jesus to earth to die.
もし罪というものが存在していなかったのであれば、神様がわざわざ御子であるイエスを死なせるためにこの地上に送る必要はなかったわけです。
Sin, it's a wicked thing. It's rebellion against God. It's an attempt to overthrow God.
罪というものはひどく悪いものです。罪というのは神様に対する反抗であり、また神様の転覆を試みることです。
God the Son literally had to come to earth, die in order to break the curse of sin.
御子であるイエスはもう文字通りこの地上に来る必要がありました。そしてこの地上で死なれ、それによって呪いを崩すという 呪いを崩す必要がありました。
It's that serious. And churches that soften sin and call sin anything other than sin are teaching a false gospel.
それだけこの罪というものは深刻なものなのです。ですから教会の中でその罪に関して弱めて語る教会があったり、またその罪という言葉を使わないで他の言葉で福音を教えようとすると、そういった教えというものはすべて間違った偽物の福音となります。
When a church marginalizes sin, Jesus withdraws.
教会が罪を軽んじるとき、イエスは立ち去ります。
The second, a second false gospel is the prosperity gospel.
偽物の福音の2つ目の例はプロスペリティゴスペル、繁栄 の福音と呼ばれるものです。
Had Jesus just healed the man for showing up, the Pharisees wouldn't have complained.
その場に現れた、その麻痺を患った男の人をイエスがただ癒しただけであれば、そのファリサイ派の人々は不満を言わなかったかもしれません。
Had Jesus simply followed a name it, claim it gospel, there wouldn't have been a problem.
イエスが、name it, claim it と言われる、つまり言葉にしたものが神の言葉のように実現するといった考え方の神学、それに習って出来事を癒すといった行為をしていれば、すべては問題なく終わっていたのかもしれません。
But here, Jesus's priority wasn't to heal the man. His priority was to save the man, to have the man's sins forgiven.
しかしこの出来事の中でのイエスのその男の人に対する優先事項というのは、その人を癒すということではなくて、その人が罪から救われるといったことでした。
The gospel priority is to extend God's kingdom by making people right with God, not by making them happy or successful on this earth.
福音が優先しているのは人が神との関係を修復することであって、そしてそれによって王国を広げることです。この地上でその人に成功をもたらしたり、またその人を幸せにしたりといったことではありません。
There are many people who are paralyzed, who will come to Christ, and they will not walk in this life on earth.
この世には麻痺を患っている人は大勢います。そしてその、その麻痺を持っている方々の多くの人々が、クリスチャンになります。しかしクリスチャンになったとしても、この世で生きている間に、歩くことができるようになるかというと、そうではありません。
There are many sick people who will come to Christ and they won't be healed.
病気を持っている、方々の中にも多くの方が、キリストを信じるようになります。しかしキリストを信じたからといって、その病が癒されるというわけではありません。
And there are many poor people who will receive this treasure of the gospel.And not become financially rich.
また、この世には多くの貧しい人たちがいます。そして、そのいった方々も、多くの方が福音という、宝を受け取るわけですが、必ずしも、その結果、金銭的に豊かになるといったわけではありません。
But their sins are forgiven and they have been restored to God.
しかしながら彼らの罪はそれによって許されます。そして、彼らは神様のもとに、戻ることができるわけです。
They don't need to hope for a bigger house, a BMW, or even healing.
だからこそ、より大きな家が欲しい、また BMW が欲しい、また癒しを与えて欲しい、そういった希望を持つ必要はないわけです。
Because their hope is in the Lord. Their prayer is, Lord, thy kingdom come, thy will be done.
なぜならば彼らの希望というのは主にあるからです。ですから彼らの祈りというものは御国を来たらしたまえ、また御心を叶えたまえとなるわけです。
When a church desires gifts more than the gospel, Jesus withdraws.
教会が福音よりもギフトを望むとき、イエスはそこから立ち去ります。
Second, Jesus withdraws when a church fails to engage the lost.
では2つ目の理由に行きます。まだ救われてない人々と関わりを持たない教会からは、キリストは立ち去ります。
In Mark 2, verses 13 through 17, Jesus calls Levi, a tax collector, to follow him.
マルコによる福音書2章13節から17節に書かれている出来事、ここでイエスは、レビという、徴税人 に自分に従いしなさいというふうに言います。
And then Levi, he holds a big party to introduce his friends to Jesus.
そして、レビは大きな、宴を催します、それによってまだ救われてない自分の友達にもそのイエスを紹介したいと、思ったからです。
Levi throws a party so that his friends can hear the gospel.
レビがそのような宴を、催したその理由というのは、自分の友達が、福音を耳にすることができるようにするためです。
And when the Pharisees, they see Jesus eating and drinking with Levi's friends, these sinners, they say to Jesus' disciples, why is he eating with sinners and tax collectors?
そしてその様子をファリサイ派の人たちが、見ています。ファリサイ派の人たちがイエスが、レビの友人、そして、まあ、つまり罪人たち、と、食べ物を食べたり、またおしゃべりをしたりといったところを見て、イエスの弟子たちにこう尋ねます。どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか。
And Jesus replies in Mark chapter 2 verse 17, And when Jesus heard it, he said to them, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick, I came not to call the righteous but sinners.
マルコのその2章17節に、イエスはこのように、答えています。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではない。丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。
The Pharisees, they were considered the best teachers of the Jewish law during that day, during that time.
ファリサイ派の人々というのは当時ユダヤの律法に関しては最高の教師であるというふうに考えられていました。
But that didn't matter because they didn't reach out to the people who needed to be taught
そうであっても意味のないことです。なぜならば、ファリサイ派の人たちは、教えようが必要な人のところに出向いて、教えるといったことをしていないからです。
I can't emphasize this enough. It doesn't matter if a church has the life-changing, life-altering gospel of God if they hide it behind their walls.
つまり、これは言い過ぎても、問題のないことだと思いますが、教会がいくら人生を変えるような御言葉、そして福音の言葉というのを持っていたとしても、それを必要な人に、提供しなければ意味がないからです。
If a church has the truth, but it stays hidden behind their walls, Jesus will withdraw.
教会が真実を知っていても、真実を持っていたとしても、その教会というその建物の壁、の中でずっと隠れていたら、イエスは立ち去ってしまいます。
Christians, we cannot insulate and separate ourselves from the world.
クリスチャンの皆さん、私たちは、この世から自分自身を隔離したり隔てるといったことはできないのです。
How much worse would the world be right now if doctors and nurses refused to go to hospitals and clinics?
例えば、今、お医者さん、そして看護師の方々が病院や、勤務しているクリニックに、行くことを拒否していたとしたら、今のこの世界というのはどれだけ悪くなっているでしょうか。
How much worse would the world be if medical personnel, didn't let coronavirus patients come into the hospital if they refused to treat them?
例えば医療従事者の人が、コロナウイルスを患っている患者さんを、病院に、受け入れない、また治療することを拒否すると言ったことをしていたら、この世界はどれだけ悪くなっているでしょうか。
Churches, Christians, we need to engage with the people who need to hear the gospel the most.
教会そしてクリスチャンの人々というのは、福音の言葉を聞く必要がある人々、そういった人々と関わる必要があります。
These are the people that curse, that smoke, that drink,That struggle with sexual sin.
こういった、人々というのは口汚い言葉を言い、喫煙をし、また飲酒をするような人たちかもしれません。また、性的な罪に悩まされている人かもしれません。
These are the people who are not perfect.
完璧ではない方々です。
When the church insulates itself from the community, Jesus withdraws.
教会が、コミュニティから、絶縁してしまう、隔離してしまうと、言ったことをすると、イエスはそこから立ち去ります。
Third, Jesus withdraws from a church that doesn't long for him.
3つ目の理由、イエスを待ち焦がれない教会からイエスは立ち去ります。
The third incident in Mark chapter 2, verses 18 through 22, it tells us that one time the Pharisees and John the Baptist's disciples came to Jesus and asked him why his disciples didn't fast when the Pharisees and John the Baptist's disciples did.
3つ目の出来事というのはマルコの2章18節から22節に書かれています。その時ファリサイ派の人々とそれからバプティスマのヨハネの弟子たちがイエスのところに、このように聞きに、来ました、なぜイエスの弟子たちは自分たちと同じように断食をしないのですかと。
And Jesus replied, Well, do wedding guests fast, before the groom?
イエスはこのように答えました。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。
Of course not. That would be completely inappropriate.
もちろんできないですよね。それは不適切な行動になります。
But Jesus says, someday the groom will be taken away and then they will fast.
しかしイエスはこう続けています。花の子が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食をすることになる。
And believers, most of you know this, those that make up the church are the wedding guests and of course Jesus is the groom, the bridegroom.
クリスチャンの方々はほとんどの方はご存知かと思いますが、この、婚礼の客、というものがその教会を成り立たせている人々であって、そしてイエスが花婿です。
And ever since Jesus ascended to the right hand of the Father, the church has been waiting for him.
イエスが父である神の右に挙げられた時から、私たち、教会はずっとイエスの、再臨を待っているわけです。
Friends, we have been in the last days ever since Jesus ascended.
イエスが上に登られてから、ずっと私たちは終わりの時を生きているわけです。
It's been almost 2,000 years since Jesus ascended, and we say that we're waiting for the second coming.
イエスが、登られてから2000年ほどが過ぎました。そして、私たちは、キリストの再臨を待っているわけです。
But, I mean, how many of us really want him to come back right now?
そのように口にしてはいますが、私たちの中でどれぐらいの人が本当に今、この瞬間イエスに戻ってきてほしいと思っているでしょうか。
I mean, yeah, I want Jesus to come back, but I haven't gotten married yet. I haven't gotten that promotion I want.
もちろんイエスに戻ってきてほしいと思っているけれども、まだ自分は結婚していないし、もうすぐ昇進しそうなんだよな。
Jesus, I want you to come back, but not yet. Can you just let me do this one thing first?
イエス様はもちろん帰って戻ってきてほしいんですけれども、ちょっと一つだけやりたいことがあるので、これをやってからでもいいですか。
How many of us who attend church weekly have an attitude like that?
毎週教会に出席している人々の中で、どれぐらいの人がそういった態度を持っているでしょうか。
I mean, friends, I know you're aware of this. There's a worldwide pandemic going on right now, but there's also a swarm of locusts in Africa.Not to mention that missiles are still being shot by North Korea. There's tensions that are building up between the United States and Iran.
そして皆さんもご存知かと思いますけど、まず今世界ではパンデミックが起きてますよね。それに加えて今バッタの大量発生で作物の被害などがアフリカでは起こっています。それから北朝鮮は未だにミサイルを発射し続けていますし、アメリカとイランの緊張もずっと高まっています。
And please understand, I am not a prophet or somebody who's saying that the world is going to end tomorrow.
です。一つ気をつけていただきたいのは、私は預言者ではありませんし、明日地球が終わってしまいます、この世が終わってしまいますといったことを語ろうとしている預言者ではありません。
I'm simply telling you what is in the newspaper.
今私が述べたのは、普通に新聞の中で言われていることです。
And I'm asking you a question.
ここで、皆さんに質問です。
Do you long for Jesus to return, or do you long for the world to return back to normal?
皆さんはイエスの再臨を待っていますか？それとも世界が正常に戻ることを待っていますか？
Churches, do you want Jesus to return, or do you want people to fill your church building again?
教会の皆さん、イエスに、戻ってきてもらう。イエスに戻ってきてもらいたいと思っていますか？それとも人々が教会の建物に戻ってきて、その教会の敷地を埋めることを願っていますか？
Right now, people are ready to get back to work, get back to school, get back to the church building, get back to normal.
今、多くの人々が早く職場に戻りたい、学校に、戻りたい、また教会に、戻りたい、正常に戻りたいと思っています。
Some people are praying right now for the world to get back to normal. But brothers and sisters, church, is that what we really need to be praying for right now?
多くの人が今こうやって話している時も早く物事が正常に戻りますようにとお祈りしている方がたくさんいると思います。ですが兄弟姉妹の皆さん、教会の皆さん、教会が望むこととして求めること、望むことというのは本当にそれでいいのでしょうか。
During this crisis, have you spent time fasting and praying for the Lord to return?
この危機の中でイエスの再臨を願うために求めるためにお祈りをしたりまた断食をして時間を過ごしていますか
To return to the church, to return to the world.
イエスが教会に戻られるそしてこの地上に戻られるそのために祈り断食をしていますか
Is Jesus' return that we should be longing forFasting for and praying for.
私たちが求めるもの、そして、祈る対象、また断食をする対象というものは、イエスの、再臨であるべきなんです。
Brothers and sisters, we need to be praying for the return of Jesus, not the return of the world.
私たちは本来イエスが、戻られることに対して、祈るべきであって、世界が、戻るために、祈る。のではありません。
When a church longs for their traditions more than Jesus, when a church fails to hope that he will return, Jesus withdraws.
教会がイエスよりも習わしや伝統を優先させる、また習わしや伝統を求めてしまう。そしてイエスが戻られるというその希望を見失ってしまう。そういった時にイエスはその場から立ち去ります。
Fourth.Jesus withdraws when a church becomes legalistic.
四つ目の理由、教会が立法主義的になるとイエスは立ち去ります。
In Mark chapter 2, verses 23 through 27, Jesus and his disciples, they are walking through a grain field on the Sabbath, and the Pharisees are watching them.
マルコの2章23節から27節に書かれている出来事、そしてイエスとイエスの弟子たちが麦畑を安息日に通っていました。それをパリサイ派の人々が見ていました。
And some of the disciples, they start to pick grain as they're walking and they start to eat it.
そして歩きながら弟子たちの何人かが麦の穂を摘み、そして食べ始めました。
And immediately the Pharisees, they asked Jesus why his disciples were breaking the law on the Sabbath.
それを見ていたパリサイ派の人々はすぐにイエスに、このように聞きます。なぜ弟子たちは安息日に、食べるということで、法を犯しているのですか?
And the disciples, they weren't breaking, the law as it's written in the Bible. They were breaking a tradition.
聖書にも書かれていますが、弟子たちは、律法を破ったわけではありません。彼らが破ったのは伝統です。
The Pharisees had come up with their own interpretationof the Sabbath, of what could be done, what couldn't be done, and it helped some people and it hurt some people.
パリサイ派の人たちというのは安息日の解釈に関して独自の解釈を生み出しました。その解釈によって得をする人もいれば損をする人もいました。
And Jesus replied to them in Mark chapter 2, verses 25 to 26, by saying, And he said to them, Have you never read what David did when he was in need and was hungry, he and those who were with him?
そしてイエスはこのように答えます。マルコの2章25節から26節。イエスは言われた。ダビデが自分の友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか、一度も読んだことがないのか。
How he entered the house of God in the time of Abiathar the high priest and ate the bread of the presence, which it is not lawful for any but the priest to eat, and also gave it to those who were with him.
アビアタルが大祭司であったとき、ダビデは神の家に入り、祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。
Here, Jesus is challenging the Pharisees' thinking. He's asking them, is this really what God meant by the Sabbath?
ここで、イエスはファリサイ派の、人々の思考に、チャレンジをしています、イエスはこのように聞いているんです。その安息日、神様が作られた安息日の意図していることは本当にそういうことなのか。
Did God make the Sabbath so that people could suffer?
神様が安息日を作られたのは人々が苦しむためなのか。
Jesus calls us to follow the spirit of the law, not just words.
イエス様は私たちに法の精神に乗っ取って行動するように言葉にとらわれるのではなくというふうに呼びかけています。
He wants us to concentrate on living the law, which is much more difficult than simply following the law by avoiding this behavior and that behavior.
イエスは私たちに、立法法を体現して、生きることに、注力しなさいと呼びかけています。で、これは特定の、行動を取らない、ということによって、単純に、そのルールを守る、法律を守るといったことよりももっと難しいことです。
For example,If you're on your way to church and you see somebody who needs food and the only money that you have on you is your tithe.
例えば、この例ではどうでしょうか。皆さんが教会に向かう途中だったとします。そして、その道中で食べ物を必要としている人に会いました。ただ皆さんがその時持っていた、お金というものは献金用のものだけでした。
Do you think that God wants that person to go hungry so you can give to the church?
神様はその献金用のお金はそのまま教会に持って行って献金をすると、それによってそのお腹を空かせている人のことは見過ごしていいよというふうに思っているでしょうか。
I've been told that many Japanese churches that they keep track of who's given and how much, and that they will confront people if they don't give a tithe.
多くの日本の教会では、人々 の, その献金の、金額、また献金をしたかどうかに関して追跡をすると、言ったことをしている教会があると聞いたことがあります。それは、献金を怠っている人に、対して、その人を責めるためのものです。
Other churches, will tell people that you're not Christian if you don't do this exactly this way.
また、とある教会では、こういった特定のことをしていないからあの人は、クリスチャンではないというふうに、人に、言いふらしたりする人たちがいます。
And you know the spirit of legalism it causes Christians and the church to watch each other so that they can call each other out by name.
皆さんもお気づきかと思いますが、この立法主義の精神、というものはクリスチャンたちが、お互いに監視をするといったことをさせてしまい、その、監視することによって名指しで、お互いを非難することを、非難することをさせてしまいます。
Did you see brother and sister such and such? They came in late. They know service starts at 9:30.
例えばあの兄弟姉妹は、礼拝に遅れてきたねと、礼拝は9時半に始まるということを知っているはずなのに。
I don't think he's a Christian. He has a tattoo. He has a beard.
あの人は入れ墨が入っているから、ひげを生やしているからクリスチャンではないね。
Did she just speak in tongues? Really?
あの人今、異言を話したのかな?
Friends, when churches start to claim that their rules and preferences are God's law, Jesus withdraws.
教会が独自のルールや思考を神様の規範だと主張し始めると、イエスは立ち去ります。
Fifth, Jesus withdraws when a church is silent.
5つ目の理由、教会が沈黙しているとイエスは立ち去ります。
Mark chapter 3 verses 1 through 6 tells us the final story, the final incident that occurs among the religious leaders.
マルコの3章1節から6節がその5つ目最後の出来事となりますが、この出来事というのは宗教的なリーダーたちとの間で起こります。
This happens in the middle of the synagogue, and it is ultimately what leads to Jesus' withdrawal.
この出来事というのは街道の、真ん中で起こったことであって、この出来事によって最終的にイエスは立ち去ることになります。
One Sabbath, Jesus entered the synagogue, and there was a man with a crippled hand.
とある安息日の日に、街道にイエスが入ってきました。そしてそこには手のなえた男の人がいました。
And the Pharisees, they started to watch Jesus so that they could accuse him of healing and breaking the Sabbath.
パリサイ派の人々はイエスの様子を監視し始めました。安息日に男を癒したことを責め、律法を破ったと追及したかったからです。
And Jesus Christ, never one to cower, he brings the problem to the forefront.
ですがイエスは萎縮するようなタイプの人ではありません。ですから、その問題をパリサイ派の人たちの前面に突き出しました。
He has the man with the crippled hand come before everyone, and he asked, Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill?
イエスは手のなえた男の人を人々の前に立たせてこう言いました。安息日に律法が許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか、彼らは黙って聞いていた。
But they were silent.
しかしながら、彼らは黙っていた。
The Pharisees wouldn't speak. They wouldn't engage Jesus in the synagogue, in the church.
パリサイ派の人たちは、言葉を発しなかったわけです。教会で、イエスと関わりを、持たなかった、まあ、持とうとしなかったわけです。
And、so Jesus looked at them with a mixture of anger and sorrow because he knew how hard their hearts were.
イエスは、怒りとそして悲しみの混じった、気持ちとともにパリサイ派の人たちを見ていました。そしてイエスは、どれだけ彼らの心が固くなになっていたかということが分かっていました。
And when he saw that these church leaders intended to remain silent, he just ended the conversation and he healed the crippled man's hand.
その教会の、まあ、宗教的な指導者たち、が沈黙を、続けると言ったこと、話す気がないということが、イエスは分かりましたので、そこでも会話を切って、そして男の、泣いた手を持っている男の人を癒しました。
When church leaders stop communicating with Jesus, when they're silent when Jesus is talking to them, there is a problem.
教会のリーダーたちが、イエスとの、コミュニケーションをやめてしまう。またイエスが語りかけているのにそれに対して沈黙を通す、そういった時問題が起こります。
Many churches have stopped working with Jesus and have started working against Jesus.
多くの教会がイエスと共に働くといったことを止めてし、やめてしまっています。そしてイエスに逆らって働き始めるといったことをしています。
They have remained silent when they should speak.
本来、語るべき時に沈黙を、沈黙のままです。
And they fail to act when they're suffering in the church, around the church, and even caused by the church.
教会の中に、苦しみがあると、そして教会の周りに、また教会自身がその苦しみを引き起こしているかもしれない。そういったことが分かっているのに、行動を、取るということをしません。
One example.Is child molestation and sexual abuse in the church.
この一つの例が多くの教会で起こっている幼児に対する性的虐待また性的暴力です。
Some church leaders, after learning of this abuse, they fail to act. They fail to respond.
教会のリーダーたちの中にはその虐待の事実に関して知ったにもかかわらず行動を取ることをせず。また応答することもしません。
And that's why many churches are struggling right now. Something wicked, something bad was brought to their attention, and they failed to act. They failed to respond. They failed to speak, and listen to Jesus.
そのせいで多くの教会が今苦しんでいます。なぜかというと、非常に悪いこと。が起こっているのにもかかわらず、またそれが明るみに出て、気がついているのにもかかわらず、行動を起こすわけでもなく、応答もせず、口を開くこともせず、そしてイエスからの声も聞かないからです。
Racism in the church or community.
例えば、教会の中で、またコミュニティの中での人種差別。
Abuse, by the church or a church member.
教会また教会の教会員の人による虐待。
A family in need, whatever it is.
タイプがどのようなものであれ、助けを必要としている家族。
Jesus brought something to their attention, and they remained silent about it.
そういった問題に対して、 その宗教的教会のリーダーたちに対してそういった問題があるということをイエスは何かしら気づかせたのにもかかわらず沈黙を貫いている。
Instead of wrestling with Jesus and addressing the issue within their own church body, what have they done?
イエスに祈り、そして教会内の課題に取り組む代わりに彼らは何をしてきたでしょうか。
They remained silent, and when a church remains silent, Jesus withdraws.
沈黙を貫いてきました。教会が沈黙したままでいると、イエスはその場から立ち去ります。
So these five incidents, they have helped to show us why Jesus withdraws from churches.
この5つの出来事というのは、なぜイエスが教会から立ち去ってしまったのか、それを理解する助けとなります。
But I have to share one more key point.
ですが、これに加えてもう一つ重要なポイントを皆さんに共有する必要があります。
So even after these five incidents happened, Jesus remained in the synagogue.
この5つの出来事が起こった後も、イエスは会堂に残っていました。
He only withdrew.After the religious leaders left and left him.
イエスが立ち去ったのは宗教的な指導者たちが、その場またイエスを離れた後のことです。
After Jesus healed the man with the withered hand, Mark 3:6 says that the Pharisees went out.
イエスがその手のなえた男の人を、癒した後、マルコの3章6節ではファリサイ派の人々が出て行きと書いてあります。
The Pharisees turned to the Herodians. These were the political, supporters of King Herod, and they came up with a plan to kill Jesus.
ファリサイ派の人々は街道を出て行ってヘロデ派の人のところに行きます。でヘロデ派の人というのはその当時のヘロデ王の政治的な支持者であったわけですが、イエスを殺害する計画を